国巻のドルチェミュージック。
はい、皆様こんばんは。この時間パーソナリティを務めますバイオリン&ピアノデュオの国巻です。
ピアノの栗原梢です。
バイオリンの西巻恵里です。
この番組はクラシック音楽を中心として私たちの演奏とともにお送りする15分番組です。東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りします。
はい、2月10日おとといですね、アマービでジョイントコンサートというコンサートに出演してきました。
はい、終わりましたね。
終わりました。
お疲れ様でした。
ご来場くださった方々、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、このアマービレジョイントコンサートというのはですね、国立音楽大学の同期同士で結成したメンバーでして、まあことの発端は卒業するときにみんなで何かできたらいいねという軽い気持ちで企画したコンサートだったのですが、なんと今年で4回目の開催となりました。
4回も4年前なんですね、始まったのが。懐かしいな。
早いですね。
いいですね。
第1回目の時から私たち栗巻2人で、あるいはそこにまあゲストを迎えたりして演奏をしてきましたが、
その時まだ栗巻って名前もなかったね。
そうなんです、無名の、そうそうそう。で今回はチェロの佐藤明さんをお迎えして、まあ、ピアノトリオという編成でドビュッシーのトリオを演奏してきました。
はい、はい、楽しかったですね。
皆様ドビュッシーってご存知でしょうか。ここでドビュッシー好きの栗原さんからちょっと紹介してもらいましょう。
じゃあ紹介しますね。はい、ドビュッシーという作曲家はフランスの作曲家です。私はドビュッシーもとっても大好きなんですけれど、この方、まあ、ちょっとひどい男でした、実は。
そうなんですか。
そうなんです。あんまりすごくいい人みたいな印象はないんです。
あんなに素敵な曲を書いているのに。
ピアノ曲だと、あの月の光っていう曲だったり、甘色の髪の乙女なんていう曲が有名なんですけど、
う
ん、
そうですね、
すごくメロディー綺麗なんですよ。でも、まあ、ドビュッシーさん、まあ、ちょっとこう女性関係のトラブルが絶えない人でして。
そっちですか。
はい、まあ、ちょっと浮気症と言いますか。
あら、まあ、まあ
ちょっと数々の女性を泣かせてきたような、まあそんな
罪の男ですね。
本当ですね。まあでもきっと作曲とかも素晴らしいから、まあモテモテだったんだと思うんですけどね。
そういうことですね。
でもあとちょっと、まあお金に困るとこう自分の作品をこう売っちゃったりとかするようなエピソードもあったりして
ちょっとダメ男ですか。
そうですかね、今で言うね。そう、でもね、あの可愛らしい一面もあるんですよ。でね、あのカエルの置物をすごく大切にしていたんですけど、ドビュッシー、でそのカエルのね置物にね、アルケルっていうね名前をつけて、
あらケロちゃんに、
ケロちゃんに、そうそう、名前をつけて、なんか自分の演奏旅行とかにも連れて行ったそうで。
ああ、うん、それってあれですね、フィギュアの羽生選手がプーさんを連れてるようなイメージですかね。
そうかもしれないですね。あのティッシュケース可愛いですよね。
可愛い可愛い。
そうそう、ちなみにこのカエルの置物ね、あの木製の文鎮で、なんか日本製らしいですよ。
メイドインジャパン。
そう、まあ、ドビュッシー日本好きだったことも有名ですからね。
そうです、そうです、あの、うん、葛飾北斎の、
そうそう、
あの
絵を、ね、
絵を題材にして、インスピレーションを得て、うん、海っていう作品を描いたり、うん、あとは
それ絵をね、あの楽譜の表紙とかにしたりもしたみたいです。
ちょっと日本好きの方だったんですね。
そうで、あのドビュッシーの自筆譜っていうのがあるんですけど、それ見てみると、あの音符がすごいちっちゃくって、こう細い線で綺麗に書かれてるんですよ。で、まあ、ちょっと言うと神経質な感じもするんですけれど、なんか私はまあそういうエピソードとかを見て、まあ、ドビュッシーは本当はまあ繊細な人なんじゃないかなみたいな風に思ってはいます。
あ、なるほど、う
ん、はい、でこのピアノトリオはドビュッシーが作曲家を志す前の作品で、あの年代でいうと1880年なんですけれど、これはドビュッシーが18歳の時です。
お、若い。
若いですよね。まあ、そう言われてみると、あのドビュッシーのピアノ曲って結構複雑なイメージがあるんですけど、それよりかこうなんかメロディーがすごくこういろいろ出てきて勢いがあるかなっていう感じに私は思ってます。エリちゃん、これなんかお気に入りポイントとかありました？
あ、 そうですね、今回演奏したのが3楽章と4楽章だったんですけれども、うん、はい、ちょっと実際に弾いてみちゃいますね。
お願いします、
はい、3楽章がもうチェロがとっても美味しい楽章でして、うんうん、ピアノの前奏があってからチェロがこういうメロディーを弾くんです。こんな感じの、
綺麗、ね、
チェロの佐藤さんの深みのある音色がとても素敵でした。
うっとりしちゃいました。
はい、あとはですね、4楽章、
うんうんうん、
これはまあ先ほど栗原さんが言った通り、あのドビュッシーのなんていうか勢いみたいなものがすごく感じられる楽章でして、うんうん、まあ冒頭部分がこういうという
私のメロディーだ。
そうそうそう、ピアノで始まるんですけど、うん、これが、最初にあって、さらに中間部分ですごく盛り上がりがあるところで、うんうん、再びピアノソロで始まるんですけど、うん、そこをね、バイオリンとチェロが、うん、後ろでトレモロっていって、こういうっていう単音をひたすらガーッと弾く箇所があって、
すごい今、ま、真正面で初めてこの動き見た
そこがとっても気持ちよかったです。
なるほど、私もすごく聞いてる気持ちいいですいいですよね。
そうね、そんなこともありトリオすごく楽しかったですね、
はい、楽しかったです、
はい。まあ、その他ピアノソロ、ソプラノ独唱、フルートデュオ、そしてサックスアンサンブルなどもございました、うん、コンサートの後半にはシャッフルタイムというお楽しみ企画もありまして、これは出演者同士をシャッフルしていろいろな組み合わせでポピュラーなクラシックを演奏していきましたね、はい、
ね、あのシャッフルで演奏した曲も実は原曲とは違う編成でやったんだよね。
あ、そうなんです、うん、そうなんです。例えば、ま、ピアノで有名なトルコ行進曲をバイオリンとフルートとピアノでやったりなんかね、うんうんうんうん、しましたね。まあ、そんな中でクリマキでは、まあ、タンゴをやったり、あとサックスの清水則之さんとのコラボで、映画ラベンダーの咲く庭でのテーマやりましたね、うん、
すごく綺麗だったサックス。
そうなんですよ、これが本当にもう素敵に仕上がりまして、合うよね、うん、はい、ね、まあ、普段キャロットタワーなんかで2人で演奏することもある曲なんですが、うん、はい、サックスが入ることによって、そして大きなホールで弾くことによって、うんうん、ね、気持ちよく
深みがね、
そうそうそうそうそう、いい思い出に
思い出になりました。本当はその曲をお聴きいただきたいんですけれど、
今回は栗巻の2人で、はい、録音しました、映画ラベンダーの咲く庭でよりテーマ、どうぞお聴きください。
はい、ここでお知らせがあります。毎月1回世田谷区三軒茶屋にあるキャロットタワーにてコンサートを行っております。こちらはバーになっていてワンドリンクから演奏を楽しみいただけます。今月は2月26日、お時間は18時半からと19時半からの2ステージです。そしてこのラジオをお聞きの皆様からキャロットタワーのコンサートで演奏してほしい曲のリクエストを募集しています。クラシック、ポピュラー、映画、音楽、ジャンルは何でも OK です。リクエストは私たちクリマキのホームページやツイッター、ブログなどにメッセージをお寄せください。ぜひクリマキで検索してください。お待ちしております。
お待ちしております。はい、この番組ではインターネットでバックナンバーを配信しています。W を2回 WW ラジオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた中から、抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントいたします。どしどしご応募ください。
2月10日のコンサートではたくさんのお客様にご来場いただきまして本当にありがとうございました。
ありがとうございました。ね、日々お世話になっている方から、まあ、キャロットタワーのお客様まで、お越しいただきまして本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます。はい、はい、ということでね、このラジオ次回放送は3月20日になっております。またその、お時間に同じお時間にお会いしましょう。お相手は栗巻の
栗原梢と
西巻恵里でした。またお会いしましょう。さようなら。